2週目、キリストの体の実際のために復活の中で生活する。ローマ書11。私たちは復活の中で生活するために、キリストの復活に関して明らかにされた真理を見なければなりません。 A、 人生の中のキリストは復活の中で神によって生まれて神の長子となり、体の頭となりました。 B、キリストのすべての信者は父なる神によってキリストの復活を通して再生されました。それは彼の複製である彼の体としての紹介を生み出すためです。 C、 最後のアダムとしてのキリストは命を与える霊となりました。 D、 主の復活のこれらの主要な項目、神の長子、神の多くの子たち、命を与える霊がなければ紹介はなく、キリストの体もなく、神のエコノミーもありません。ローマ数字に目を出した杖は表彰しているのは、復活した方であるキリストが私たちの命、私たちの生活、私たちの中の復活の命であるべきであるということと、この命が芽を出し、花を咲かせ、実を結んで、熟すべきであるということです。A、民数記第16章に記載されているように、イスラエルの子たちが反逆した後、神は12人の族長に命じて、イスラエルの12部族に従って12本の杖を取らせて、それらを集会の天幕の中にある証の板の前に置かせました。それから神は、私が選ぶ人の杖は芽を出すと言われました。B、12本の杖はすべて葉がなく、根がなく、枯れて死んでいました。芽を出したものは神によって選ばれたものでした。ここで私たちが見るのは、復活が神の選びの根拠であるということと、奉仕の根拠が私たちの天然の命の外にあるということです。こういうわけで、芽を出した杖が表彰するのは、私たちが経験する復活のキリストであり、彼によって私たちが神によって受け入れられて、神が与えてくださった角目の中で権威を持ちます。C、あらゆる奉仕の原則は芽を出した杖にあります。神は11本の杖すべてを族長たちに戻しましたが、アロンの杖は契約の箱の中に保存して永遠に記念としました。これが意味するのは、復活が神に対する私たちの奉仕の永遠の原則であるということです。1、復活が意味するのは、あらゆることが神からであって、私たちからではないということと、神だけができるのであって、私たちにはできないということです。2、私たちができることは天然の領域に属します。私たちができないことは、復活の領域に属します。人は自分自身の終わりへともたらされなければなりません。そして初めて、自分が全く役に立たないことを知ります。3、もし人が自分自身に ではできないことを認識したことがなければ、神にはできることを決して経験できません。復活が意味するのは、私たちにはできないということと、神があらゆることを行った方であるということです。ローマ数字3、私たちはキリストの体の実際の中にいるために、完全にキリストの復活の命の中にいる必要があります。A、紹介は完全にキリストの要素からであり、完全に復活の中にあり、完全に天上にあります。B、 キリストの体である教会を予表する金の燭台は、復活の命であるキリストが成長し、枝を出し、芽を出し、花を咲かせて光を輝かすことを描写しています。C、私たちは自分の天然の命によってではなく、私たちの中の神聖な命によって生きるとき、復活の中にいます。この結果がキリストの体です。1、私たちは皆、主によって弟子とされて、神聖で奥義的な人となり、自分の天然の命を否むことによって、神聖な命を生きる必要があります。2、天然の命において行われることは何であれ、たとえそれが聖書的に行われているとしても、キリストの体の実際ではありません。
ローマ数字4。私たちは復活の中で生活するために、復活の神を知り、経験し、得なければなりません。A。神は十字架を通して働いており、私たちを集結させ、私たちを終わりへともたらします。それは私たちがもはや自分自身に信頼するのではなく、復活の神に信頼するためです。B。生ける神は人のために多くのことを行うことができますが、生ける神の命と性質は人の中へと作り込まれません。復活の神が働くとき、彼の命と性質は人の中へと作り込まれます。1。神が働いているのは、外面の行為によって彼の力を知らせるためではなく、ご自身を人の中へと分け与え、作り込むためです。2。神は環境を用いて、ご自身の命と性質を私たちの中へと作り込みます。3。私たちは復活の中で生活して、復活の神で構成されるために、すべてを通して、神の長子であるキリストの形に同型化されなければなりません。4。この宇宙における苦難の主な目的は、特に神の子たちに関しては、苦難を通して神の性質が人の性質の中へと作り込まれて、人が最も満ち満ちた程度にまで神を得ることです。5。私たちは、患難を経過するとき、日ごとに私たちの中で継続的な更新が起こる必要があります。それによって、神はご自身の心の願いを達成して、私たちを新エルサレムとすることができます。C。私たちは、復活の中で生活するために、復活の命の新鮮な供給で養われることによって、日ごとに新しくされなければなりません。1。真のクリスチャン生活は、朝と夕に、日ごとに復活の神が私たちの中へと加えられることです。2。私たちは復活の中にある、神聖な命の新しくする能力を受けるために、神と接触し、自分自身を彼に開き、彼に私たちの中へと入ってきていただき、日ごとに私たちの中へと新しく増し加わっていただく必要があります。A。私たちは、十字架、聖霊、私たちのミングリングされた霊、神の言葉によって新しくされます。B。私たちは毎朝復興される必要があります。C。私たちは他の人たちを許すことと許しを求めることによって新しくされる原則の中で主の食卓に来るべきです。3。十字架の殺しは 復活の命が表されるという結果になります。この日ごとの殺しは復活の中で神聖な命を解き放つためです。 D 私たちの天然の力と能力は主に仕えるために十字架によって対処されて復活の中で有用になる必要があります。 1. モーセは神によって40年間脇に置かれた後、神の導きに従って神に仕えることと神に信頼することを学びました。 2. ペテロは徹底的に失敗した後、信仰によってまたへりくだりを持って兄弟たちに仕えることを学びました。 3. 7倍に強化された命を与える霊は復活の中にあるものだけを尊重します。もし私たちが行ういかなる働きも復活の中にないなら、命を与える霊は決してそれを尊重しないでしょう。
クルーシャルポイント1、復活の中で人にはできないが神はそうではない、神にはすべてのことができるからであるを経験する。マルコ10章27節。イエスは彼らを見つめて言われた。人にはできないが神はそうではない、神にはすべてのことができるからである。フィリピ3章10節。キリストと彼の復活の力と彼の苦難の交わりとを知り、彼の死に同型化されて、11節、何とかして死人の中からの格別な復活に到達するためです。アウトライン1、復活が意味するのは、あらゆることが神からであって私たちからではないということと、神だけができるであって私たちにはできないということです。アウトライン2、私たちができることは天然の領域に属します。私たちができないことは復活の領域に属します。人は自分自身の終わりへともたらされなければなりません。そうして初めて自分が全く役に立たないことを知ります。アウトライン3、もし人が自分自身にはできないことを認識したことがなければ、神にはできることを決して経験できません。復活が意味するのは、私たちにはできないということと、神があらゆることを行った方であるということです。復活は、私たちの天然の命からでないもの、私たち自身からでないもの、私たちの能力に基づいていないあらゆるものです。復活は、私たちが及ばないもの、私たちが自分自身でできないことについて語ります。人は自分自身の無能さを決して認識したことがないなら、決して神の能力を経験することはできません。復活とは、私たちが自分自身の中で持っていないものを、神が私たちに与えてくださったことを意味します。聖書は何度も、人は自分自身でそれができないことを証しします。しかし多くの人々は自分はできると思っています。復活は、あなたにはできないということと、神があらゆることを行った方であるということを意味します。主に対するすべての奉仕は、死と復活を経過しなければなりません。そうして初めて、それらは神に受け入れられます。復活が意味するのは、あらゆることが神からであって、私たちからではないということです。それが意味するのは、神だけができるのであって、私たちにはできないということです。復活が意味するのは、あらゆることが神によってなされるのであって、私たちによってではないということです。すべて自分自身を高く思う者や、自分自身について誤った判断を持っている者は、復活が何であるかを認識したことがありません。誰も自分自身で何でもすることができると間違って考えるべきではありません。もし人が自分には能力があり、何かを行うことができる、自分は役に立つと思い続けるなら、復活を知りません。すべて復活を知っている人は、自分自身の望みを捨てています。彼らは自分自身にはできないということを知っています。天然の力が残っている限り、復活の力が表される根拠はありません。サラが子供を産むことができる限り、イサクは来なかったでしょう。私たちができることは、天然の領域に属します。私たちができないことは、復活の領域に属します。神の能力が表されるのは、神の創造においてではなく、復活においてです。神の最大の力が表されるのは、創造を通してではなく、復活を通してです。 神の力が創造において表されるとき、死が先に来る必要はありません。しかし神の力が復活において表されるとき、死が先に来る必要があります。すべて創造されたものには、創造するために先立つものは必要ありませんが、すべて復活の中にあるものは、それに先立つものが必要です。人は自分自身の終わりへともたらされなければなりません。そうして初めて自分が全く役に立たないことを確信します。適用、青年在職大学院生編。青年在職者、大学院生であるあなたは紹介の腰です。昨年、神戸にある紹介は132名バプテスマしました。毎月平均11名バプテスマしたことになります。昨年だけでなく、最近の10年以上、ほぼ毎年100名以上のバプテスマをしています。なぜ自分たちがそのように大勢の人をバプテスマできたのかというと、それは天然の命によるのではなく、復活の命によって福音を伝えたからです。2019年の目標は、110名以上バプテスマすることです。この目標に到達するため、あなたは過去の経験だけに頼ってはいけません。自分を空っぽにし、献身を更新し、再び聖霊で満たされなければ、このような目標に到達することは不可能です。不可能な目標は、復活の中でのみ到達することができます。また、主日の集会人数、大人のみの目標は185人です。あなたは信仰の中でこの目標を宣言し、その目標に到達するために、毎四半期、毎月、毎週、毎日、復活の命の中でロークすべきです。あなたはビジネスパーソンとして紹介の目標以外にビジネスの目標にも到達する必要があります。一つの目標を持つだけでも大変なのに、二つの目標を持つことはあまりにも重すぎると考えるかもしれません。しかし、復活の命であるキリストを賛美します。人ができることを行うのであれば、復活の命の必要はありません。復活とはあなたにはできないということと、神がすべてのことを行うということです。あなたは復活の中でキリストの証人となり、紹介を建造してください。主の知恵と復活の滞納により、この二つの目標をクリアするように立ち向かって戦ってください。もう一度言います。あなたは決して二つの困難な目標をクリアすることはできないので、仕事だけに絞った方が良いと考えてはいけません。あなたができるなら復活の必要はないのです。最大の困難は死ですが、復活は死から出てくることです。主は言われました。私は復活であり、命である。私の中へと信じる者は、たとえ死んでも生きる。祈り。私は復活の中で人にはできないことを成し遂げることができます。私は紹介の地区の目標に到達するために、復活の命の中でロークします。同時に、仕事の目標も主の祝福の中でクリアすることができますように。主が神のエコノミーの推進のために、紹介の地区の目標到達とビジネスライフの目標到達の両方を祝福してくださいますように。アーメン。
クルーシャルポイント2。毎朝更新され、喜びで満たされる。第2コリント4章10節。絶えずこの体にイエスの致死力が働いています。それはまた、イエスの命が私たちの体に表されるためです。11節。なぜなら、私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されているからであり、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体に表されるためです。12節。こうして死は私たちの中で働き、命はあなた方の中で働くのです。アウトライン1。私たちは復活の中にある神聖な命の新しくする能力を受けるために、神と接触し、自分自身を彼に開き、彼に私たちの中へと入ってきていただき、日ごとに私たちの中へと新しく増し加わっていただく必要があります。アウトライン2。私たちは十字架、聖霊、私たちのミングリングされた霊、神の言葉によって新しくされます。第2コリント4章でパウロはイエスの致死力について語っています。これはイ イエスが積極的な意味で常に私たちを殺しつつあることを意味します。今日多くの薬には癒す要素と殺す要素があって、私たちの内側の悪い菌とバクテリアを殺します。イエスの中には殺す要素があります。彼は私たちの薬であって、私たちを癒し、私たちを生かし、私たちの内側の消極的なものをすべて殺します。神は最上の備えを持ち、私たちを助けて更新を受け入れさせてくださいます。第一の備えは十字架、イエスの治癒力です。第二コリント四章によれば、パウロは常に十字架の殺し、死の元にいました。十字架は私たちのために更新を達成する最大の助けです。第二の備えは聖霊です。テトス三章五節は、聖霊の更新について語っています。私たちは内側に聖霊を持っています。彼の主要な働きは、まず私たちを再生し、次に毎日私たちを更新することです。神が私たちに与えられた第三の備えは、私たちのミングリングされた霊、神聖な霊とミングリングされた私たちの人の霊です。私たちの人の霊の中に聖霊が住み、働いて私たちを更新します。私たちの霊は私たちが更新を受ける場所です。私たちのミングリングされた霊は私たちの思いへと拡大し、こうして私たちの思いの霊となります。そのような霊の中で私たちは作り変えのために更新されます。十字架、聖霊、私たちの霊に加えて、私たちには聖なる御言葉があります。体の頭は、言葉の中の水の洗いによって消化、体を清めます。私はとても長い間、聖書を勉強してきたので、マタイに一章やローマ八章のような章を思い起こすことができます。私はこれらの章の内容についてただ考えるとき現れます。私はローマ八章四節、霊に従って歩くについて考えるとき現れます。私たちは皆日ごとに言葉の中の水の洗いを受ける必要があります。私たちは主の食卓に来るときはいつも新しくされることを必要とします。彼が設けられた食卓は新しく、彼が彼の道の王国の中で取られる食卓は新しいでしょう。私たちは新しい方法で新しくされる原則の中で主の食卓に来なければなりません。どのようにして私たちは新しさの中で食卓に来ることができるのでしょうか。私たちは何であれ消極的なものが古さの原因また要因であることを認識する必要があります。消極的なものは私たちを古くします。私たちはすべての消極的なものの徹底的な告白と対処を必要とします。私たちを古くするもう一つのものは、他の人たちを許さないことです。常に人を許し、許されることを常に求めなさい。適用、中高生大学生編。あなたを更新するための神の最上の備え1、十字架。キリストは十字架上で異なる人々の間の敵意である隔ての中書き、様々な国の国民性や文化的規定を廃棄されました。エペソ2章14節。なぜなら彼ご自身は私たちの平和であって両者を一つにし、そして敵意である隔ての中書きを取り壊し、15節、数々の規定からなっている戒めの律法を彼の肉体の中で廃棄されたからです。それは彼がご自身の中で二つのものを一人の新しい人へと創造して平和を作るためであり。あなたはあなたと馬の合わない人や他の国の人と考え方や行動パターンが大きく異なり、うまくやっていけないと感じるとき、彼らから離れるのではなく、主の御名を呼んで十字架の致死力を経験してください。サタンの原則は分裂ですが、神の原則は一です。あなたは天然の命の中を生きていると分裂を繰り返してしまいます。しかし、分裂の原因である異なる規定や考え方は十字架ですでに廃棄されました。主の御名を呼び、 十字架の致死力を経験すれば、あなたは主の中で他の人と結びつけられます。あなたが他の人と結びつけられるのは神のエコノミーのゴールである紹介建造のためです。このことを経験すればするほど、あなたは度量が広げられ、建造のために更新されます。あなたを更新するための神の最上の備え、2、3、4。聖霊、ミングリングされた霊、御言葉。伝道の書、12章1節。あなたの若い日に、あなたの作り主を覚えよ。悪しき日が来る前に、私には、これらに何の楽しみもないという年が近づく前に。8節、伝道者は言う。空の空、すべては空である。神がなければすべてのものは古くなり空の空です。しかし、神があればあなたは新しさを経験し更新されることができます。あなたは毎朝学校に行く前、聖書を読んで更新されることを経験してください。聖書を読むとき重要なことは、あなたの内側にあるミングリングされた霊を活用し、霊である神の言葉を祈り読みすることです。そうすれば、あなたは聖霊、命を与える霊に触れ、喜びで満たされ、毎朝更新されることを経験できます。祈り、おー、主イエスよ。神がなければ、良い高校や大学に行っても結局虚しいものになってしまいます。しかし、神があれば更新があり、良い高校や大学は、私の祝福となります。私が十字架、聖霊、ミングリングされた霊、御言葉によって、毎朝更新されることができるとは、なんという幸いでしょう。毎朝更新されて、喜びで満たされてから、学校に行きます。私の学校生活を、勢いよく昇る太陽のようにしてください。主の御名の中で求めます。アーメン。
高い福音。第5課、神がおられる、上。創世記一章一節。はじめに神は天と地を創造された。ローマ一章二十節。神の見えない永遠の力と神性の特徴は、世界が創造されて以来、明らかに見られており、作られたものによって認められているので、彼らには弁解の余地がありません。聖書は世界でも類のない書物です。聖書で取り扱われている第一の主題は神です。神は聖書の主要なテーマです。聖書の最初の節はこう言っています。はじめに、神は天と地を創造された。科学者たちは長い年月をかけてこの物質の宇宙を探ってきました。その研究を通して彼らはこの宇宙が十分に計画された秩序だった体系であることを発見しました。聖書が神について何と言っているかを考える前に、まず私たちは宇宙が神について何と言っているかを考えましょう。神は宇宙を通して告げ知らされている。夜、空を見上げてご覧なさい。天文学者たちの推定では、私たちの銀河系には1000億以上の星があり、この宇宙には何百億、何千億、あるいは何兆という数で銀河系が存在しているということです。私たちが見るどの星も宇宙の太陽系を代表するものです。私たちの太陽系には太陽を中心に時計のように正確に太陽の周りを運行する9つの惑星、冥王星を含むがあります。その惑星の一つである地球は約時速10万7000キロというスピードで空間を進み、365日かかって太陽の周りを一周します。このスピードの1000分の1、時速170キロで走る高速電車がしばしば時間通りに行かないことを考えるとき、この事実は驚くべきことです。 神について宇宙は何と告げているのでしょうか。神の永遠の力と神聖な特徴とは、被造物によって明らかに知られていると聖書は告げています。絵が画家の特徴を表しているように、創造者の特徴は彼が創造された宇宙を通して表されるのです。歴史を通じてしばしば神という概念に反対する人がいました。しかし彼らが反対したという事実そのものが神のおられることを意味します。反逆的な息子が父親を認めないというのも、それは彼らに父親があることを意味します。ある人が家族を壊そうとするのも、家族が実際であるという意味です。推論の法則は、何であれあるものに反対するということは、それ自身が存在するということを前提にしていることを告げています。なぜなら、文化や政治がどんなに変わろうと、神を信じることが必ず最後には勝るからです。
神は人類を通して表されている。人類の存在そのものが神の存在を語っています。人の体は誠に狂気です。現在医学は人の器官や手足を真似て、それに代わるように多くの機械を発明しましたが、人の器官のように器用で効果的な機械はありません。心臓は1分間に72回、1年に4000万回、起きている時も寝ている時も休みなく脈を打ちます。毎日大人の心臓は約16万キロメートルの血管に血液を送り出し、それは世界を4周するのに十分な距離です。それは毎日約7トンのタンクの血液でいっぱいにするほどの量です。誰が人の中にこのような素晴らしい器官を作り出すことができるでしょうか。体の赤い血液の細胞を積み上げるだとしたら、その高さはエベレスト山の5000倍をはるかに超えるでしょう。鼻は1分間に17回空気を吸い込みます。毎日約1万4000リットルの空気になります。空気の気温を調節するほかに、湿気の調整とホコリのフィルター役をします。これらの3つの機能を備えた機械を人が作れば、約45キログラムもの重さになるでしょう。もしそのような人が作った鼻を顔に取り付けるとしたら、どんなことになるでしょう。これらは人体の不思議さのほんの数例に過ぎません。もし私たちが鏡の前に立つなら、私たちは聖書の中で詩篇の作者が言った言葉に同意せざるを得ないでしょう。私は恐れるべく、くすしく作られました。あなたの見業はくすしく、あなたは最もよく私を知っておられます。